107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。3月の終わりから4月の頭にかけて好天気が随分続きましたし、気温もどんどん上がるというふうな、様子でありまして、今年はおそらくこんなに寒いから桜は遅いやろうって言ってました。その桜が一気に開花、そしてあっという間に満開を迎えまして、今や西宮は、市の花である桜がさすがに市内を埋め尽くすという形で、どこへ行っても真っ白な桜の並木がいっぱい見られるという季節に、それこそ一気になってしまいました。私も昨日から北山ダムへちょっと足を運んだり、それから苦楽園の、あちこちに苦楽園にはいい桜がありましてね、ちょっとした小川のそばに10本ぐらい桜が並んでて、それがまたとってもいい枝ぶりで、川の方へ向かって長枝を、花を咲かしているというなんかいい風情なところもあります。それから皆さん大勢で行かれる宿川の公園ですね、苦楽園のあたりの宿川の公園というのはもう本当に満開、川の両側が真っ白、ちょっと後ろを見たら兜山が見えたりとかね、そういう、今桜の満開のシーズンです。それから万智谷を通って、六軒へ出て、みたらし川沿いにまた桜を見てというふうなことで、ちょっと桜を楽しんでまいりました。一日中とそういうところを歩いたりしてますと、本当に西宮って桜の町やなという感じがするんですけれど、そんな時にちらっと見ましたのが花見というテーマで展覧会やってらっしゃる、皆さんもご存知だと思いますが、博士家記念酒造博物館では今やこの満開の桜をテーマにしたと思われるような、展覧会始まっておりますので、ずっと宿川を下って博士家記念酒造博物館までやってまいりました。こちらではいつものように学芸員の大浦さんのお話を聞きたいと思います。大浦さんこんにちは。
こんにちは。
今私が申し上げましたように、今も西宮桜だらけと言いますか、どこへ行っても桜が満開、とっても美しい季節になりました。その季節に合わせてこれやられたんでしょうね、お花見というテーマの。
そうですね、毎年この時期にですね、はい、西宮市さんからですねお預かりしているこの笹部慎太郎さんのコレクション、はいはい、これを展示するんですけれども、今年はやはりそのお花見ということをテーマに展示をしております。
ね、笹部慎太郎さんの資料というと、もう桜に関することなら何でもという、逆に言うたら身の回りにあるものの中で桜にちょっとでも関係があったらもう全部自分の手元に置きたいというふうな方だったという。その方の集められた資料が西宮市にあって、それをまあこちらへちょっと預かってくださいということでお預けしているわけですが、何万点とある中でこう整理をしながら、その時その時に応じた、春の時期に展覧会やっていただく、今年もそれの一環ということで、 やってくださってるわけですか。
そうですね、非常にですね、たくさんのですね、まあ、掛け軸やですね、陶器漆器というのはもちろんなんですけれども、うん、こんなものまであるのかというのが笹部さんのコレクションの面白いところでして今回もですね、いろいろな種類の桜にまつわるものを展示しております。
まず資料館に入らせていただいた玄関ホールでびっくりしましたけど、大きなお酒の杯、要はお相撲さんが優勝された時なんかに、大きな杯を両手で持って杯にいっぱいお酒をついで祝杯をあげられるようなのが写真で見たりテレビで見たりします。あの時に使われるような大きな杯がドンと赤の朱塗り の杯を置いた。その横にこう山桜の掛け軸が一つつけてあって、ここでどうぞ写真写してくださいというふうなことが書いてあるんですけど、いい考え、いいアイディアやなと思いますけど、来られた方時々あそこで写真写してらっしゃる。
そうですね、よく、まあ、親子連れの方なんかもですね、はい、来られてですね、はい、ああいった形で、まあ、記念にですね写真を撮っていただいております。は
い、いい感じの桜、山桜の軸ですから、まあ、それを見てるだけでも楽しいんですが、横手にこう杯があったら、ここでお酒飲んで花見やなという感じで、まさに玄関ロビーホールからもう花見の雰囲気ということで、まあ、そこから始まっていくわけですね、今回の展覧っていうのは。一番最初の部屋に入らせてもらうと、パッと目に入るのが錦絵が何枚か並んでいます。これももういきなり花見の景色ということですね。
そうですね、まあ、お花見がテーマの展示になりまして、はい、お部屋ごとにですねテーマを分けておりましてですね、
この部屋のテーマは、
この部屋のテーマはですね、まさにですね、この花見の宴についてのテーマに、はい、なっております。
そうですか。これ錦いつ頃のものでしょうね。
これはですね、制作されたのはですね江戸時代になるんですけれども、今ご覧いただいているのは、うん、足利義政がですね、はい、室町時代の八代将軍でしたかね、
将軍が、
はい、が
お花見をされて、
まあのはきっとこんな感じだっただろうというですね、錦絵になります。
場所はどこなんでしょうね。
これが吉野です。
吉野ですか、やっぱりな。御所車がそばに控えてたり、お花がいっぱい咲いてる、桜がいっぱい咲いてる中で、何人かの人が車座になってお酒を飲んでいらっしゃる。こんなお酒を飲むだけなんでしょうか、この頃の。
そうですね、まあ、江戸時代以降ですね、そのお花見というのが、まあ、いわゆる我々が思い浮かべるようなお花見に近くなっていくという形ですね。
はいはい、
そのみんなでその桜がたくさん植わっているところにみんなで行ってお酒や食事を楽しむと、
はい、なるほど、
うんうん、ワイワイガヤガヤというのが江戸時代以降ですね、うんうんうん、
またこの絵を見る限り本当にもう楽しそうな、主食を共にしながらみんなでワイワイ行ってるよというふうな、そんな感じですよね。まあ、それ以外にもお花見の、様子が分かるような絵が、錦絵がかかっておりまして、その後は桜のさまざまな姿が掛け軸になってずっと並んでいる。これも10本ぐらい並んでいると思いますが、それぞれ違った桜ですね。まあ、この前で僕ら大浦さんと2人でここでお酒飲んでたら花見になるやろなというふうな感じなんです。なかなかどれもこれもみんな綺麗なんですが、大浦さん お好みなんていうのはありますか。
そうですね、ここに展示しているものは結構江戸時代のですね、はい、作品が多いんですけれども、今我々が桜と聞かれて思いつく品種というのはやっぱりソメイヨシノが、
そうですね、まあ、西宮の町中でもソメイヨシノ多いですけれど、
だから笹部さんがですね愛していた桜というのはソメイヨシノ以外の桜ですね。
あ、そうなんです。
山桜であったり里桜というところでして、うんうんうん、そのソメイヨシノというのがまあ、いわゆる幕末、まあ、江戸時代後半ぐらいにですね江戸で生まれた品種になりまして、それ以前からですね実は日本にはたくさんの種類のですね桜がありまして、でそういう意味ではもうバラエティ豊か、まさに今この展示室のような状況がおそらくあっただろう
でしょうね。 本当にこれ一つずつの軸を拝見していても、あ、こんなに桜の種類ってあるんやなというふうに。しかもそれがソメイヨシノじゃなくてほとんどが山桜の様子になって、里桜といいますか山桜の、そしてしだれ桜なんかも、もう花びらがよりもむしろ幹の姿とか枝の姿が美しいというふうな書き方がしてある、まあ、そういう軸がずらりと並んでいますが、これ見るだけでも楽しいですけれど、その前に手記と茶記がずらりと並んでいます。これどれをとってもみんな桜の絵が模様になっているという、まあ、笹部さんの収集品ですな。
そうですね、笹部さんの収集品の中ではかなり初期茶器たくさんございましてですね、今回、展示しているのもほんの一部というところではあるんですけれども、まあ、なかなか笹部さん自体はお酒はそれほど飲まれなかったんですけれども、笹部さんの面白いところはやはり桜が書いてあったら集めるということでやはりこれだけのコレクションになってくるということなんですね。
まあ、焼き物にしてもだもういろんな種類の焼き物が揃ってますから、それを見るだけでもまた楽しいですね。それぞれに桜の模様が描かれてはいますけれど、もう生地の色合いとか、あるいは肌触りとか全く違うものがたくさん出てますので、ガラスケースの中に一つポツンと置いてある、これはポツンと出た小さく聞こえるかもしれませんが、実は直径3、40センチもあるような大きなお鉢ですよね。内も外も桜の絵でびっしり描かれている。これは相当大きなものですね。
そうですね、まさにおっしゃる通りで、直径40センチほどございましてですね、はい、で御殿門鉢ということで中に御殿が描かれていて、その周囲をこう桜がもう取り巻いているという形です、ね、
なるほど、一つの御殿の周りに桜がいっぱいあるということを内外を使って大きな鉢で表現されたという。
そうですね、
珍しいもんですね。これは小伊万里。
そうですね、小伊万里
古いものということでしょうね。ああそうです、これ見るだけでもこれ値打ち物ですね、本当に大きな。
笹部さんもこの鉢については気に入っていてですね。
そうですか。
特に外側まで細かくですね、
はいはい、
桜が配されていますんで。
そうですね、物によってほとんどのものがそうですけれど、収集されたものに自分の思いをこう込められてる、で買った時の気持ちとか、この作品に対するこう自分の感想とかいうのを全部メモしてらっしゃった、それがこの陳列の中に置いてあるというの、それを見たら笹部さんこう思いながら買ったんやなということが分かるっていう、楽しいですね。
そうですね、必ずしもプラスのコメントではなくてですね、マイナスのコメントも書いてるところが笹部さんらしいというか、まあまあこうやって展示されると思ってなかったんで、
そんなことがありますね。このはどこそこで買ったんやと、店主はこれがいいと言うけれど僕はそうは思わないとか、そういうコメントが書いてあったりしますもん。次の部屋へ移りますが、この部屋はどんな部屋ですか？
この部屋はですね、桜と歌についてのですね関わり、お花見のですね、まあ、原型をですね、まあ、たどるようなですね展示室になってます。なるほど。江戸時代のお花見を先ほどご紹介しましたけれども、はい、そもそもお花見というのが平安時代の貴族であったり天皇さんなんかがですねされていたところからが始まりと言われてまして。
なるほど。もう一つ前の時代には天皇とか、はい、そういう方がもう花見をしてらしたと、その時の花見の様子というのはそのお酒飲んでワイワイ騒ぐというようなもんじゃなかったんでしょうね。
そうですね、やはり貴族たちの文化になりますので、はい、その和歌なんかをですね読みながらですね桜を楽しむと、まあ、そういうですね文化になっております。
なるほど。そう言ってみるとこの部屋の陳列は綺麗な桜の、まあ、それぞれ全部桜なんですが、違った姿の桜を描かれた中に賛が入ってる。まあ、それがこの和歌であったり、まあ、俳句であったりするわけですけど、中で有名なのが僕ちょっと目につきましたんで、これはご紹介していただけたらと思いますが。
そうですね、この奈良八重桜図というですね、
あの奈良の八重桜図という軸ですね。
そうですね、はい、三隈志功という人の作品でして、まあ、この人はあの桜だけを専門に描くですね、あの三隈派という、まあ、派をですね、まあ、一番初めに作った人なんですけれども、でこの人の作品にあの今おっしゃったように賛が書かれてまして、はい、これはあの平安時代のですね、有名な、まあ、歌、桜を詠んだ歌でして、
はい、
で古の奈良の都の八重桜、今日ここの絵に匂いぬるかなというですね、
これは僕でも覚えてますね、はい、聞いたことがあります。
まあ、藤原の道長の時代の天皇で一条天皇という人がいるんですけれども、はい、その人にですね、あの奈良ですね、もうすでに平安京、今の京都の位置にあの都が移っている時代なんですけれども、あの昔の奈良の方からですね、八重桜のですね、おられたものがですね、あ、まあ、献上されたと。
なるほど。
でその時にですね、あの伊勢の大夫という人にですね、まあ、これについて、まあ、読んでみましょう、読んでくださいということで、まあ、読まれた歌がですね、今、まあ、まさにこの歌ということで、ね、
これはもうみんな日本人なら大抵の人は聞いたことがあるだろうという歌ですけれど、それを三隈志功さんがこう日本画の、まあ、とっても綺麗な絵に描かれて、で、まあ、これはあの花器に入れられた山桜ですけど、とても品のある山桜の絵が、そこにその山が描き込まれているって、これは皆さんぜひご覧いただきたいなと思う一点であります。さあ、その他にも桜に関するものがいっぱいあるんですが、次の部屋の表面には大きな、屏風が、6曲の屏風が飾られていますが、この屏風にはそれぞれ一首ずつ和歌が読まれていて、それにふさわしい絵が描かれているという、まあ、これもとっても立派なもんですね。
そうですね、これはですね、あの広瀬海院というですね、先ほどの三隈志功さんのですね、あの三隈派のお一人なんですけれども、
は
い、彼がですね描いた絵と、それからあのそれこそ和歌のですね、はあ、名人たちが読んだですね、はあはあ、歌が、まあ、36歌仙ということで、あの18週ずつですね、右席と左席にありましてですね、で前期と後期で入れ替えにはなるんですけれども、それぞれご紹介するという形ですね。
脇の大きなガラスケースのショーウィンドウの中に、ずらーっとこう和歌があのたくさん書き並べられた軸、あ、軸じゃない、これは巻物みたいになってる蝶のようなものですけれど、一番最初のページに大きな桜の絵が一つあって、そこからあとずっとこう歌が書かれている、これはやっぱり花見の時に書かれたということですか？
そうですね、あのおそらく江戸時代の文化人の人たちが集まってですね、この桜についてそれをお題に詠んだ歌、これをですね、まあ、まとめた巻物という形ですね。
なるほどね。やっぱりその頃の人たちっていうのはお酒飲んで、綺麗やなあって眺めてるだけやなしに、その時の心の動きを何かで表現しようということまでされたっていう、それが花見やったということなんですな。ちょっと今とは違う感じがしますけれど、こちらにはちょっと、静かな形の茶器、あの湯飲みが、お茶碗が2つ並んでるんです。これは何でしょうか？
これはですね、あの桜といえば西行さんというところで、西行法師ですね、はい、あの若くしてですね、お坊さんに出家したですね、はあ、西行さんで、西行さんというのは非常にあの桜が好きな方でして、
あ、そうでしたか。
あの平安時代にですね、まあの後半にですね活躍されたんですけれども、桜に関する歌なんかもたくさん残されていて、まあ、あの特にあの自分が死んだ後はあの桜の下であの埋めてほしいとか、そういう旨のですね、まあ、歌も歌われたぐらいの人物なんですけれども、でこの彼のですね、西行さんがまあ一時期まあ住んでいた西行庵というのがですね、いろいろ吉野の山の中にもございますし、あるいはですね京都の、まあ、あの鴨川を渡ってあの東側に行ったところにもこの宗林寺というお寺がありまして、でそこにですね、おそらく伝わっていたであろうというところの、まあ、茶碗がですね、
笹
部さんお持ちということで、 展示してます。
これ佐々木さんお持ちになってた、貴重なものを持ったということですね、はい、ああそうですか。佐々木さんって本当にもう桜のことに関しては何でも集めようというふうな、これもうここをずっと見てるとそう思いますね。いかにも桜のお好きな方、次の部屋へ移る間にはこれは吉野の前景のこの長官図みたいなのがありますね。これもあこれ貝原越見さんが書いた、へえ、そういうものもお持ちやったんですな佐々木さん。
そうですね、やはりあの桜の名所でやはり一番初めに桜の名所になったのが吉野山ということになりますので、まあ、それについてのですね資料も集められている、その中の一つがこちらということですね。
あそうですか、ちょっとこれもまあぜひ見ていただきたいものの一つですね。最後の部屋に移りますと、こちらはまあ佐々木さんがお集めになった品物の中でちょっと変わってるでというふうなものが集められてるんか出てるんかなと思いますけれど、やっぱり錦絵があったり、それから小さな巻物で、これ行列のように見えますけれどお花見なんですな。
そうですね、こちらもあのお花見の一つでして、隅田川ですねにお花見を行くような行列です。
あなるほど、ね、やっぱり隅田川っていうのは名所なんですね。
そうですね、あの江戸時代にですね、うん、あの八代将軍の吉宗ですね、うん、彼がですねあの江戸の、まあ外周部といいますかね、はい、そういったところにたくさん花見の名所を作るんです。
はははは、
それが隅田川であったり、あるいは品川の御殿山であったり、王子の飛鳥山であったりという、まあ、いろんなところに作るんですけれども、まあ、そのことによってですね江戸の人たちもそういったところにですね、まあお花見に行くという文化がですね一気に根付いていったという形ですね。
まあ、江戸時代から庶民が花見というふうになってくるわけですな。この部屋はあの桜の名所の部屋ということでお伺いしましたけれど、この中ほどにある展示室の中ほどにある、絵本のようなもの、これは何ですか？
こちらはですね、あの都名所図絵というものでして、あの
都名所図絵、はいはい、
そうですね、あの京都のですね名所をいろいろと書いている、まあ、本なんですけれども、その中で今回展示しているページというのはやはりお花見の様子であったり花の名所の様子。
なるほど、お花見ですもんね、はいはい。
でここに今 3冊出しているんですけれども、はい、一つは仁和寺のお室ですね。
仁
和寺、はは、
あのお室桜と言いますね、はい、
それだけにあの昔からですね桜で有名であったと。
そうですね、
それから真ん中がですね、はい、祇園社ということで、あの祇園ですね、
はい、
の桜をまあ皆さんがめでている様子。
仁和寺ね、ああ、祇園社、祇園社ですな、こちらは祇園社の桜、はい、
そうですね。そしてやはりですね嵐山というのが桜の名所なんです、ね、
なるほど、うんうん、京都では仁和寺、祇園、嵐山とこうなるわけですね、有名なところっていう。なるほどね、だもう昔からこういう大きな桜の木があるところに人が集まって、江戸時代以降 の庶民の人たちもあのお花見をしてたと。
そうですね、やっぱりその、ね、皆さん桜というのが好きなんですね。
そうですね、
で掛け軸こちらあのかかっている右側についてはですね、はい、先ほど あの屏風を描いたですね、はい、広瀬海員という人が描いているんですけれども、この作品というのはあの非常に貴重でしてですね、この御所ですね、京都の御所のですね、うん、あの右近の立花と左近の桜というのが あるんですけれども、あの天皇さんがあのお住まいのところにですね、でその左近の桜なんですね、この左近の桜を初めて描くことが許されたのがこの人なんです。
ほう、これは紫宸殿にあるというふうに書いてありますが、
そうですね、
そこに左近の桜というのがあって、まあ相談写生したらいかんということになってた
尊いものになります
ね、初めて許された。
そうです、でそのまさに書いたのがこれだ。
うわ、綺麗ですね、本当にこう写真を見せてもらってるような感じでお花を見ることができます。そんなに大きなものじゃない、1メーター50センチぐらいの、そして幅は30センチぐらいの軸なんですけれど、2つ並んで飾ってあります。 まあ、これもぜひ見どころですね。
そうですね、はい。
こちらには、桜の名所の番付表みたいな、お相撲さんの番付表にみたいな形で書かれ、ようこんなんありますけれど、これは桜の名所を、順番に言うとこうなるでということになってるんでしょうね。やっぱり吉野山やっぱり一番になりますな。
そうですね、やはり吉野山というのは特別なところでして、で、ね、まあ、江戸時代の人もですね、はあ、皆さんあの吉野山に行かれる。
なるほど。それに続いて造幣局の絵がいくつか出てますが、造幣局の通り抜けっていうのは古からあったんですね。
そうですね、あの今の大阪造幣局がですね、あの明治4年にあの設立されまして、はい、でその後明治16年の頃にはそうですね、あの桜をですねご覧いただくような形が整っていきます。
でそこにも笹部さん関わってらっしゃったという。
そうですね、
まあ、そういうことでこういう種類のものもお集めになったんでしょうね。
そうですね、昭和11年頃にその大阪がですね、あの排気ガスなんかでですね、かなりあの梅煙でですね、はいはいはい、被害を受けて、で桜というのがどうしてもそういったですね、あの空気が悪いと傷んでしまうんですね。
そうですね。
でそれをこう植え替える作業をですね、うん、まあ、依頼されてですね、
なるほど、
こういったあの造幣局ですねの通り抜けをですね維持する。
あ、そういうことだったんですか。なるほどね。まあ、あのご紹介して回るともう本当に時間が足らなくなりますが、今回の展覧会は、まあ、お花見ということも一つのテーマになっておりますし、またあの桜の名所ってどうなってどこにどんなもんがあるんやということもその資料の中で分かるようにされているという非常に分かりやすい展示になっております。皆さん西宮市内の花見どこでされるか、あっちこっちでされると思いますけれど、ぜひ帰りにちょっとここへ寄って、博士館記念酒造博物館のあのお花見展ぜひご覧いただいたらいいな。何かあの催しがあるように聞いてますが。
そうですね、あの4月8日の日曜日にですね、はい、2時から3時までなんですけれども、この笹部慎太郎さんという方がどういう方なのかというのがまだなかなかあの伝わってないところもございますので、今年からあの私であったりまた別の学芸員であったりがですね、毎年この桜祭りに合わせてですね、あの笹部桜ゼミナールというのを行ってですね、あのお伝えしていこうかなということで、はい、2階のまあ、行動みたいなところでですね、少しお話をしようかなという形で、はい、ございます、
ね。皆さんも、ぜひ来週の日曜日おいでいただいたら、楽しんでいただけるかなと思いますが、この日は桜祭りの、まあ、本番の日ということですが、先ほども言いましたように一気に開花が進みましたので、この時までどれほど桜が持ってくれるかな心配もしながら、ぜひぜひこちらへもおいでいただきたいと、お勧めしておきたいと思います。オールさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。